皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は3月の20日、日曜日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストはですね、僕の近況からいきたいと思います。僕ですね、先週ロサンゼルスで開催されたビジネスセミナーの方に行ってきました。でこのセミナーなんですが、スピーカーの方がですね、ハワイで起業されている日本人の女性の方のセミナーで、お名前はイゲット千恵子さんという方なんですが、この方ですね、かなりやり手の方でして、僕はFacebookでフォローしているので知っていたんですが、もともとですね、オンラインの知識が全くない、本当にゼロの状態でオンラインの販売を始めるんですけれども、初年度の売り上げですね、6ヶ月間ぐらいの間の売り上げがなんと3000万というですね、かなりやり手の実業家さんなんですが、まあ、その方のセミナーに行ってきました。で、まあ、同じアメリカで頑張っているというのもあるんですが、実体験を聞けるというのがですね、とても面白くて、まあ、その夢に向かって頑張るということなんですけれども、とても面白かったです。で、本当にこう印象に残っているのが、自分の仕事を楽しんでいるというか、こう好きなことをやっている、こうキラキラしているというのがとても印象的で、もう本当に仕事が楽しいという感じで、ビジネスをやってらっしゃってる方で、すごく学ぶことがたくさんあって面白いセミナーでした。で、さらにですね、面白かったことがあったんですが、その千恵子さんがですね、初めの方に30人ぐらいセミナーに出席している人がいたんですね。で、そのセミナーの出席している方、まあ、僕も含めて、今日お集まりの方で勤めている方はどれぐらいいらっしゃいますかと、今日は来てますかって聞いた後に、その後に、じゃあ今度自分でビジネスしている方はどれぐらいいますかっていうふうにこう聞かれたんですね。で、みんなこう手を挙げるんですけれども、この何が面白かったかっていうと、そのセミナーに来ている人で勤めている人が1割もいなかったんですね。ほんの何人、1人、2人、3人ぐらいですかね、いなくて、もうほとんどの人が自分でビジネスをやっていると。で、これがそのロサンゼルスの特徴なのか、まあ、ビジネスセミナーだったからそうなのかはちょっとわからないんですが、まあ、起業家ばっかりの、セミナーということでですね、なかなか意見も飛び交って、面白かったです。で、そのセミナーの後はですね、一緒にセミナーに出たんですが、まあ、僕が仲良くしている、実業家の方がいるんですね。で、それタカさんって言うんですけれども、そのタカさんと、まあ、近くのレストランに行って、お互いのビジネスだったり、まあ、あとビジョンですね、それから、まあ、ライフスタイルとかについて結構遅くまで話し込んでいました。で、ちなみにこのタカさんなんですが、もう大学時代に起業して、年齢もまだそうですね、確か26ぐらいだと思いますけど、僕よりも一回り以上年下なんですが、まあ、その起業してるだけあって、まあ、考え方もしっかりしてますし、いつも会ってですね、話すとだいたい熱くなって3時間くらいは、話し込んでいるんじゃないかという、まあ、仲間ですね、になっています。はい、以上が僕の近況となります。で、先週の気温ですね、ロサンゼルス、なんと最高気温が30度、それして最低気温は11度と、本当に夏のような、天気になってました。で、あんまり暖かかったので、先週はですね、うちの娘を連れて、プールに2回行って、サンタモニカビーチにも行ってきました。もう夏を満喫しているような感じですが、一方ニューヨークの方ですね、ちょっと寒くなってます。最高気温が15度で、最低気温が3度ですね。で、先週よりは気温が落ちて、まあ、春なのに少し肌寒くなってきているような感じです。はい、それではですね、今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、英語を身につけたい理由は何ですかというものです。で、もう僕のポッドキャストを聞いている時点で、もう英語を身につけたいことは間違いないと思います。で、留学も、いろんな留学がありますよね。語学留学だったり、ダンス留学だったり、 ヨガ留学、サーフィン留学、あとは演劇留学、まあ、あの演技の留学ですね、だったり、あとは何ですかね、もう思いつくものは何でもあると思います。親子留学もそうですし、でもやっぱりどんな留学だとしても、まあ、英語を身につけたいことは間違いないと思うんですね。ただ、その理由について、まあ、考えてみようというか、考えたことがあるでしょうかというのが今日のトピックです。で、この理由ですね、目的がはっきりしていないと、まあ、英語を身につけるときに、まあ、余計なの労力、まあ、つまりいつまでたっても英語が身につかないという状況に、陥ってしまいがちです。で、なんでかというと、英語はですね、この目的、理由ですねによって学習方法が大きく変わるからなのです。で、まあ、例えばこう受験のために英語を学ぶ人が英会話の勉強をしても遠回りになってしまいますし、逆に1週間の海外旅行に行く人が大学受験の参考書で英語の勉強をしても、まあ、これはもう全く役に立ちませんよね。なので英語を学ぶ目的、理由は大きく2つに分けることができます。1つは、まあ、受験だったり、あとはトイックですね、あとトーフルとか、あと英検もそうですね、なんかのなどのような、テストの目的の英語ですね。で、もう一つはもう外国人と英語で話がしたいと、だって仕事でも英語が必要というような、コミュニケーション目的の英語ですね。で、まあ、留学の場合はこのコミュニケーションの目的の英語なので、まあ、今回はこのコミュニケーションの英語を身につける、近道についてお話ししたいと思います。でも基本中の基本ですが、まあ、英語は言葉です。で、まあ、つまりコミュニケーションツールの一つですね。で、コミュニケーションの一つのツールです。これ順番大事ですね。コミュニケーションの一つのツールです。コミュニケーションのうちの一つのツールってことですね。で、コミュニケーションには、言語と非言語、この二つがあります。で、言語コミュニケーションは言葉を通して伝わるものですね。で、非言語コミュニケーションは、それ以外、声の調子だったり大きさ、それからあと表情ですね、あと目線とか仕草とか、そういうのもそうですね、この視覚情報を通して伝わるものが非言語コミュニケーションというふうに言われてるんですが、まあ、大抵の方、まあ、僕もそうでしたけど、英語を勉強するときはこの言語に着目しがちなんですね。まあ、単純に英単語を覚えて、文法を覚えて、あと対話ですね、対訳かの方法を覚えたりだとか、で、英語を構成している知識を、身につける、覚えることで英語を身につけようとするんですね。ただ、まあ、言葉ですね、話し言葉、言語コミュニケーションはコミュニケーションツールの実はほんの一部なんですね。で、実際にバードホステルという方がいるんですが、その方によるとコミュニケーションの内訳は言語、話す言葉が、まあ、30% から 35% ぐらいで、非言語コミュニケーションですね、声の調子だったり表情、あと、まあ、目線だったり仕草だったりが、60% から65% だというふうに言っています。つまりですね、人と人がこう円滑に意思疎通をするためには、言葉以上に声の調子であったり、あと表情ですよね、あと仕草だったりだとか、そういう非言語コミュニケーションが必要になってくるということなんですね。で、この非言語コミュニケーションのスキルなんですけれども、まあ、生まれ持った素質もあるんですが、それ以上にその技術を学ぶことが大切ですし、学ぶことができます。で、日本人はですね、この表情だったり、あとボディーラングリッジですよね、そういうことをほとんどしません。というのも、日本人は、もう日本人ですよね、日本に住んでるのは日本人、ほぼ単一民族の国なので、もともと基本の文化や習慣が、共通している、まあ、共有している、もう分かりきっているので、余計な情報を駆使しなくてもコミュニケーションがもともと取りやすいんですね。ただ、アメリカだといろんな人種の人がいますし、そのいろんな文化があって、あといろんな言葉がありますので、言葉だけだと、まあ、 正確に情報の伝達がしづらいんですね。なので非言語コミュニケーションですねを多く加えなければ、それこそ大げさなジェスチャーであったりだとかいうのは、これは必要なことであって、それを加えなければそのスムーズに意思疎通ができないんです。なので、まあ、アメリカ人が表情が豊かで声が大きくて、ジェスチャーが大げさに見えるのは、こういった理由から、まあ、そうなっているということなんですね。なので日本人が覚えた英語を、言葉として話すときに伝わりづらいのは、まあ、伝わりづらい理由の一つですね、にはこの非言語コミュニケーションスキルが足りてないということもあるんですね。なのでこう無表情のまま、例えばアイコンタクトもせずにハローって言っても、本当に欧米の人はですね、どういうハローなのかが理解できないんですね。好意を持っているのか、迷惑がっているのか。このハロー一つにしても、例えば笑顔で目を見てハローって言えば、こっちの人は、あ、好意を持ってくれてるんだなというふうに、まず入りがいいですよね。で、その後円滑にコミュニケーションも進むと、いうことなので、ぜひ、まあ、英語の勉強、言葉の勉強ですね。も、大切ですよ。ぜひ、英単語も覚えてもらいたいんですが、プラスこの非言語コミュニケーションのスキルを学ぶと、さらに外国人とのコミュニケーションがスムーズになります。するとですね、その会話がスムーズに進むので、英語で会話する機会が増えて、例えば短期間でも、英語が身につくということになると思います。はい、今日の内容は以上となります。いかがでしたでしょうか。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。